生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第131回、キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約上より、神はモーセを選ばれるをお送りします。ある日、成人したモーセはイスラエル人の働いているところへやってきました。そこでエジプト人がヘブル人の奴隷をひどく鞭打っているのを見ました。イスラエル人はよくヘブル人と呼ばれました。モーセはヘブル人を鞭打つエジプト人を見て怒りました。彼は周りを見回し、誰もいないのを見て、エジプト人を殺し、その死体を砂の中に埋めました。翌日、モーセはまたヘブル人の働いているところに来ました。ヘブル人が二人争い、その一人が相手をひどくぶっていました。モーセは相手を打っている方の人に向かって、なぜあなたの友を打つのですか？と言いました。するとその人は乱暴に、誰があなたを立てて我々の裁判人としたのか。エジプト人を殺したようにあなたは私を殺そうと思うのか、と答えました。モーセは大層恐れました。誰も自分がエジプト人を殺したことを知らないと思っていたからです。このことを聞いたパロは、モーセを死刑に処したいと思うほど怒りました。モーセはこのことを知り、命からがら荒れ野の奥深くに逃げました。さて、この国にはミディアンの祭司であるエテロという人がいました。娘が7人いました。彼女たちは、ので羊を飼っていました。父エテロは、たくさんの羊の群れを飼っていました。この若い娘たちは、羊を井戸まで連れてきて、羊に水を飲ませるため、水がめを井戸に垂らしました。それから引き上げられた水は、羊が飲めるように水槽に入れられました。ところが、やはり羊を飼っている乱暴な村の青年たちが何人か来ました。彼らは、乱暴に娘たちを押しのけ、自分たちの羊に水を飲ませ始めました。これを見たモーセは、娘たちを助けました。娘たちが帰宅すると、父は、今日はどうしてこんなに早く帰ってきたのか、と聞きました。彼女たちは、一人のエジプト人が、私たちを、羊飼いの手から助け出し、その上、水をたくさん汲んで、羊の群れにくれたのです、と答えました。父エテロは、なぜその方を置いてきたのか、呼んできて、食事を差し上げなさい、と言いました。そこで娘たちは井戸に戻り、一緒に帰って食事をするようにと、モーセを誘いました。モーセは来てみて、すっかり家族が気に入り、一緒にとどまることにしました。まもなく、モーセは娘の一人と結婚しました。やがて、小さな男の子が生まれました。ゲルショムと名付けました。これは、ここでは異邦人という意味です。それからまもなく、また男の子が生まれました。エリエゼルと名付けました。これは、神は助けという意味です。 パロが私を殺そうとしていたときに、神様は私を助けられた、とモーセは言ったからです。モーセは、衆とエテロの羊を飼いました。モーセはもはや、美しい着物を身につけ、大勢の召使いに貸し付かれながら、立派な王宮に住むエジプトの王子ではありません。長い間、モーセは、夜は星を仰ぎながら休み、昼は荒れ野を、草のあるところを転々とさまよう羊飼いの生活をしました。それは大変寂しい生活でした。荒れ野には草が少なく、必要な草を羊に食べさせるのに、時にはずいぶん遠くまで群れを連れて行かなければなりませんでした。しかし、時には一人ぼっちでいることは良いことです。神様のことを考える良いチャンスです。ある日、モーセは荒れ野で不思議なものを見ました。芝が燃えているのです。モーセは長い間それを見ていましたが、いくら燃えても芝がなくならないのです。あまり不思議なので、モーセはどうしていつまでも燃え尽きないか調べてみようと近づいてみました。モーセが芝に近づくと、もっと不思議なことが起こりました。芝の中から声がしたのです。誰かが、モーセよ、モーセよ、というのです。モーセは驚きましたが、ここにいます、と答えました。するとその声は、ここに近づいてはいけない。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は、聖なる地だからである、と言いました。この国では、今でも、教会や清いところに行くと、帽子を取る代わりに、靴を脱ぐ習慣があります。モーセも靴を脱ぎました。芝の中から話しているのは、神様でした。神様が人に話される、ということは、もう長い間ありませんでした。最後に神様の声を聞いた人は、エジプトに下るのを恐れてはならないと言われたヤコブです。あれから何年経ったでしょう。400年以上です。その頃、聖書はまだ書かれていませんでした。お父さんやお母さんは自分の子供たちに、神様が先祖アブラハムやイサクやヤコブにどのように語りかけられたかを話さなければなりませんでした。親たちは、私たちは太陽やいろんな動物を拝むエジプト人とは違います。私たちはイスラエル人で、私たちの神様は天と地を作られた大いなる神様です。偶像を拝んではいけません、と言いました。しかし、神様が語りかけられたのはあまり昔のことで、エジプトでの苦労がとてもひどいので、自分たちの神様があることをイスラエル人は忘れかけていました。当然モーセは芝の中から神様が話されたのを聞いて驚きました。神様は、イスラエルの困難と泣き声を聞いたから、モーセの手を通して、イスラエルを救う、と言われました。しかし、モーセは尻込みしました。自分がエジプトを去ってから40年たち、パロも、モーセがエジプト人を殺したことなど忘れているでしょうが、それでも、エジプトに戻ることを恐れました。そこでモーセは、私は一体何者でしょう。私がパロのところへ行って、イスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうか、と言いました。 神様は、私は必ずあなたと共にいる、と約束されました。モーセは、イスラエルの民が、自分たちに神様のあることなど忘れかけているのを知っていたので、私がイスラエルの人々のところへ行って、彼らに、あなた方の先祖の神様が、私をあなたのところへ使わされた、というとき、彼らが、その名は何というのか、と私に聞くならば、何と答えましょう、と聞きました。神様はモーセに、イスラエルの人々にこう言いなさい。私はある、という方が、私をあなた方のところへ使わされました。あなた方の先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、これは、よよの私の呼び名である、と言われました。それから神様はモーセに、エジプトに行って、イスラエル人の長老たちを集めて、神様の言われたことを伝えるように、と言われました。彼らはモーセの言葉を信じるでしょう。それからモーセと長老たちは、パロのところに行き、イスラエルの民が3日間、アレロに旅する許可を求めなければなりません。神様はモーセに、パロは、はじめはこれを許可しない、と言われました。そうすれば、神様はパロを罰し、ついにパロは、イスラエル人を、自由にするでしょう。また主は、イスラエルの民がエジプトを出るとき、エジプト人の最も良い金や銀の飾りや立派な衣装を持って出ることを約束されました。モーセは、しかし、彼らは私を信ぜず、また私の声に聞き従わないでしょう。また主が私に現れたことを信じないでしょう、と言いました。すると主は、あなたの手にあるそれは何か、と尋ねられました。杖です、とモーセは答えました。それを地に投げなさい、と主は言われました。モーセは地面に投げると、杖は大きな蛇に変わりました。モーセは蛇が嫌いなので逃げようとしました。しかし主は、あなたの手を伸ばして、その尾を取りなさい、と言われました。主が杖を蛇に変えられるのなら、蛇が噛まないようにもされると、モーセは信じました。そこで神様に言われた通りにしました。モーセは蛇の後を追って、尻尾を捕まえると、また杖になりました。今度は神様は、あなたの手を懐に入れなさい、と言われました。モーセは、懐に手を入れ、出してみると、雪のように白くなっていました。死んだ人の手のようです。モーセは、自分の手が重い皮膚病にかかったことを知りました。モーセは、恐る恐る手を見ました。しかし神様はモーセに、手を懐に戻しなさい、と言われました。その通りにして、また手を引き出してみると、もうさっきのように、重い皮膚病の手ではなく、白くなく、前のように、健康な肌色の手でした。さあ、これで2つの印をあなたに与えました。彼らが、もし初めの印を認めないならば、後の印は信じるでしょう。もしこれも信じなければ、川の水を取って、乾いた地に注ぎなさい。血になるであろう、と主は言いました。しかし、モーセはまだ行きたくなかったので、ああ、主よ、私は口も重く、舌も重いのです、と言いました。主は、誰が人の口を作ったのか、 主なる私ではないか。私はあなたに言うべきことを教えよう、と言われました。それでもモーセは、ああ、主よ、どうか他の適当な人をお使わしください、と言って躊躇しました。しかし、神様はモーセを行かせたかったので、あなたの兄弟、アロンが言葉に優れているのを知っている。私の言ったことを彼に話しなさい。彼はあなたに代わって民に語るであろう、と言われました。モーセはようやく、主の命令は守らなければならない、と気づきました。今日のお話いかがでしたか？旧約聖書、出エジプト記からのお話でした。この母と子の聖書、新約物語が12枚、旧約のお話は3枚の CD にまとまっています。1枚ずつご希望の CD を差し上げています。あなたもどうぞお申し込みください。郵便の宛先は、郵便番号 101-8691、日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、奈美子のほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。